あ、そうですか。
おはようございます。
先ほどの説明の中にもあったんですが、この今日の最初のその君子ですね、これをどういうふうに訳するか、その前にもお話ししましたように、いろんなあの論語に関する本はもう随分出てます。あの主な出版社からみんなそれ、相当の名のある先生方が出してるんですけども、あのどうもその私からすると訳が気に入らないということがあるんですね。まあというのは、その例えば君子というのをどういうふうに受け止めるのか。昔はあの君子という言葉、我々の若い頃というのは割とまだ君子といってもなんとなくそれなりに感覚的にこう感この分かるようなね、そういう雰囲気があったんですよ。だけれどもまあ、あの漢文というものが教育からあの外れてね、であまり馴染みがない中でその君子と言われてもなかなかピンとこない。で今の時代においてその君子というのはどういうふうに考えたらいいのかなということで、まあこれがいいか悪いか別として人としての真実の生き方を心がけているものは、こういうふうに訳してみました。まあ内容的にはあの先ほどいろいろ解説のあった通りです。それから次のやはりこの仁者ですね。でこれも、まあ、結局、まあ、人間の愛に生きるものはというふうにしてみたわけですね。仁というのは必ずしもキリスト教でいう愛とは違うんですよね。あの同じではない。自分の身近なあの家族にこの愛というか親切を施して、それをだんだんとこの広げていきましょうという考え方なんですね、本来の仁というのは。まあそういうこのどういうふうに訳するかということでちょっと悩みました。それからこの人を生かし自分を生かすというのは、これはあのスコーレにおける基本理念ですね。でスコーレにおいては共に生き共に学び共に幸せをというのをスコーレ教会のスローガンにしてます。で共に生きるということはよくいろんなことで言われてきたわけですが、スコーレ教会を発足した25、6年前ですね、共に生きるという言葉がすでにその頃あちこちで言われてました。でスコーレのその運動としての方針としてどうなんだろうかなということを考えて、結局共に生き共に学び共に幸せをという言葉を生み出したわけですね。そしてその場合に共に生きるにはどうしたらいいんだろうか。で、あのみんなはね共生共生って言いますけどね、共生ってのはそうたやすいことじゃないんですよ。だって結婚生活だって共生でしょ。夫婦が共に生きるのが結婚生活じゃないですか。大変じゃないですか皆さん。お互いに相手を取り替えずにですね、ずっと何十年も生きるわけですよ。で先ほどこの今最初に山本さん解説したテーマが和ですけども、 一番我が大事なのは家庭ですよね。子供をいかに育てるかという以前に夫婦の輪がなかったらダメですよ。いろんな今度の事件、あれ子供が家に火つけて母親と兄弟が死んだ、あれだって元は夫婦の輪ですよ。あの事件の加害者は本来被害者なんで、少年犯罪のほとんどがその犯人のほとんどは被害者なんで、その元は夫婦の輪ですよ。だからその場合に例えば夫婦の輪をね作っていくにはどうしたらいいかというと、夫の側からすれば妻を生かし、そして生かすことで自分が生きるということ、妻の側からすると夫を生かすことで自分も生きるという、この心がないと夫婦の幸せというものは得られませんよ。全部そうですよ。だから人を生かすことで自分を殺しちゃダメ、自分を生かすという自分を先にしちゃダメなんだ。今日のこの会合でもそうじゃないですか。お松さんも苦労されてるけど、私だってですよ。どうやってみんなに聞いてもらえるか、そのみんなにどうやって満足してもらえる話をするかっていうことで、頭の中でコンピューターピューッと働かしてですね、でみんなに喜んでもらうことで、満足してもらうことでこっちを満足するわけですよ。全部そうですよ。幸せもそうですよ。直接自分の幸せを取ろうとすると逃げるんですよね、案外。ところが自分の隣の人と自分の関わる人を良くすることでですね、で自分にかかってくるわけです。それいいことだね。人は一人では生きられない。だから国連の明石さんという事務次長がいましたけども、彼のもとで仕事をしてた河村さんという人がね、もう十何年も前のことですけど、日本にたまたま帰ってきて、それで、毎年私はまあスコレ教会で懇親の集いというのをしてるんですけども、これは私が出会っていろんな各界の有識者にまあ1年に一遍集まってもらう会です。でまあその時間に間に合わないけども、ヒルトンホテルに行きますっていうんで、じゃあ終わった後それで待って彼としばらく話したわけですけども、その時にスコレで説いてるその基本的なその生き方とか在り方ってのはどういうことですかということでしたが、それは人を生かし自分を生かすということです。そしたら彼が、それは世界どこに行っても通用する考え方ですねという、この本のどっかに書いてあったと思いますけど、その話聞いた時、私は最初ね、なんと大げさな言い方かと思ったんです。世界のどこ行っても通用する考え方ですね。しかしよく考えると、日本の常識は世界の非常識という、よく竹村健一が言うけど、そういうことが多いわけです。だからあ、なるほどな、このやっぱり国連の下でね、国連の事務所の中でいろいろ仕事を、世界中の人相手に仕事をしている人の実感だったんですよね、それは。だからまあそういうことで、この共に生きるためにはやっぱり相手を生かすことで自分も生きるということが必要だし、それから共に学ぶといった場合に、必ず教える人と教わる人がいるわけですよ。先輩後輩とかね。でそういう場合でも、教えるということは実はどういうことかっていうと、学ぶことの形を変えた姿ですよ。 俺は偉いから教えるんだ、冗談じゃないし。これも何遍も話してますけど、この論語をよく読んでみるとですね、孔子という人が実に謙虚な人だということがわかる。相手にいかに分かる、相手にどうやったら分かってもらえるかということで彼は言ってるわけですよね。聞き手をすごく尊んでるわけですよ。そうすることで自分自身が成長していくわけですよ。学び手の目線を大事にすることで、そしてそれにどうやってそのアピールするかということを心がけることによって、自分自身もそれでまた開発されていくわけですよ。言ってみれば、だからまあそういう基本的な生き方、そういうところをね、特別なことをする必要はないけど、我々の日常の暮らしの中でそういうことをこの常に心がけていくことで、どれだけ家族関係、人間関係がほのぼのとするか分かんないですよね。それはお互いに感情の動物ですから、時には腹を立つこともあるでしょうし、いろいろあるかもしれないけど、早くそれはもうあれですね、短い時間に切り替えて、そしてこういうことをができればいいなということであります。でまあこの認め、私たち一人一人がやっぱり自分を認めてもらいたいという気持ちをみんな持ってますよね。前にも何遍もお話したより、大勢で写真撮ってね、送られてきた。でその写真を見た前に、まずどこを見るかって、100人が100人まず自分の写ってるところを見ますよ。それが普通ですよね。それだけに、逆に言えば私たちは相手に対する目線をこの備えることで、そこに何て言うんでしょうかね、それができた程度、一つの信頼関係というものを作り上げることができるわけで、今回2つのテーマを解説していただいたわけだけども、この2つのテーマはやはり両方とも今日は関連するな。片っぽは和ということであり、片っぽは人を生かす、自分を生かす、まあそういう思いで聞かせていただきました。今いろんな問題が起きてますけれども、昨日も八王子の人生学講座でちょっと話をしたんですが、おとといですかね、先ほどでかな、先月の末ですけれども、日本家庭教育学会の会長と副会長お二方にお会いしました。私は顧問してるわけですが、でそれは最近のいろんな事件を見てますと、さっきもちょっとお話ししたことですけれども、なぜ日本の家庭がおかしくなったかというと、やっぱり親子の絆が壊れたことですよ。よくね、その人間性というかな、いうことがよく言われるんですけれども、極めて抽象的なんですよ。人間性って何ですか？人間性の成り立ちって何だと思いますか？これはね、動物と人間のこの生い立ちを見ると分かるんですよ。 子供のためには人間も動物も犠牲的な愛を注ぐんですよ。これは共通してる。これはこの地球に生命というものが誕生した時、多分インプットされたんでしょう。子供のためには相当の犠牲を払うことはできるんです、親は。しかし子供が一人前になった時、育った時、動物の場合は親から離れていくんです。しかし親から受けた愛情を心に留めて、老いた親の世話をするという文化がこの人科の動物の中にできたわけね。これがいわゆる人間性の成り立ちなんで、親子のコミュニケーションというものが膨らんで他人に愛が及んだ時に豊かな人間性が育つわけだ。だから私はね、この日本のこの出産育児、いろんな面でこの昭和20年までのずっと日本の中で伝統的に蓄積されてきた、そういうものがあったわけ。それがさーっと壊されて、自宅の出産が病院出産だった。それによってかなり母親のこの産褥によって母親がこの死ぬという、あれは食い止められたことはいいんだけれども、生まれた子供をすぐに母親に抱かせない、従来の日本の出産育児と違うスタイルが導入された。そして親と子を結びつけるところのこのモラル、これが全く教育の中で排除された。だからいろんな問題があって、親子の絆が壊れ、そして親子の絆が壊れることで家庭がおかしくなった。この問題を家庭教育学会でなぜ取り上げる？小児科でもね、小児科のお医者さんでもね、すごい危機感を持ってる。だから日本この家庭教育学会に隣接する学会、産婦人科、小児科医、いろいろありますよ、他に。で共同補聴でやっぱりね、アピールすべきじゃないか。全くその通りですね。あのプロジェクトを組みますから、その先生その中心になってくださいって言わなきゃよかった。まあどうなりますか、なんとか やらんで済むんだろうなと思うけど、まあ、あのこれ大変大きな問題ですんでね。でそのやっぱり思いやりのもとはね、あの赤ん坊が生まれるじゃないですか。であの親がね、 笑ったりさ、後方をつついたりいろいろするじゃないですか。それやってるうちに赤ん坊もサービス精神が出てきて親を喜ばせる仕草をするですよ。こういうやり取りが思いやりの原型なのよ。だから親子の絆っていうのはすごく大事なんですよ。ところが今の日本の親は自分の親を忘れて子育てしてるんだよ。昔の日本人は自分の親が亡くなっても大事にして、親を敬う姿を子供が見て、そして育って、年老いた親を世話し、その姿を見てまた次の子供が育つ。これがなくなっちゃったんですよ。 逆じゃないですか。親を粗末にして。中には今頃の若い嫁さんは夫の親に行かないでね、親のところに自分の実家の親、夫の親を敬遠して自分の実家の親と家に出入りしてる。自分がまたそういう目に遭うんですわ。子供にその姿を見せるから、バカな。愚かなことですよ。自分がやったことは自分に返ってくるんです。今日のテーマとちょっと外れましたけど、もう最近私はもう
日本の危機を感じてますからね。
だからまあかもうスコーレだけでこれどうにもならないんで、少しそっちの方も今後やっていこうと。せっかく学会がねできてるのに、これをこのままにしといたんじゃどうしようもないということで、だからこの世のため人のためっていうのは自分の中にまたエネルギーを与えてくれるもんですよ。だからお互いにね、この人を生かし自分を生かす、その人を生かすっていうのがまずとてつもない大きな対象のになる場合もありますけども、それによってやっぱり自分もまた生きてくるという、まあその元は家庭でございますから、まず奥さんを大切に妻が生きるにはどうしたらいいか、いや俺が生きたいなんていうんじゃなくてですね、そういうことで一つまた考えていただきたいと思います。以上でございます。
会長どうもありがとうございました。